京子のジャパニーズビーアンビシャース。皆さんこんばんは。ジャパニーズビーアンビシャスパーソナリティの京子です。この番組はセミナー講師として活動している私京子が夢やビジョンを持って活動している人たちを応援するための番組です。毎回ゲストさんをお招きし、ゲストさんの夢やビジョン、お仕事を通して聞いてくださっているリスナーの皆様にも勇気や、そして皆さんの夢に役立つ情報を得ていただける、夢のスイッチをオンにしちゃう、そんなことをコンセプトにお送りしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日は東京スタジオよりお送りいたします。はい、それでは改めまして皆さんこんばんは。パーソナリティの京子です。今月8月ですね、だいぶもう暑くなってきていると思いますが、皆さんバテてないでしょうか。大阪は非常に蒸し暑いんですけれど、東京の方がちょっとマシかなと思っております。今日は東京のスタジオよりお送りさせていただきたいと思います。今日ゲストにお招きしているのは、フリーランスで今看護師さんやケアマネージャーさんの国家試験対策の講師をされていて、そして個別でヘルスカウンセリング、空間グラフィックデザイナー、映画プロデューサーと多岐にいろんなことで活躍されています竹原直子さんです。直さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹原です。
はい、はい、じゃあですね、もういろんなこう肩書きを持っている直さんなんですけれども、後でこうね、いっぱいすごいいろいろ本当に今日時間収まるんだろうかっていうぐらいライフヒストリーをお話しいただこうと思うんですけれども、まずちょっとなおさんと私との出会いということでご紹介をさせていただきたいんですが、今からもう4ヶ月前ですかね、5ヶ月前、
5ヶ月ぐらい、
そうですね、はい、実はまあ私のやっているアクティブブレインの今なおさんも講師の勉強をされている最中なんですけれども、英単語コースをですね、受けたいということでご連絡をいただいて、通常開催ではなかなか、お仕事の関係で難しいので、ご自宅というか個別でさせていただけない、していただけないですかというご連絡をいただいたところから、なんかいろんなご縁をつながせていただいて、はい、今日はお越しいただいております。
ありがとうございます。はい、その説は。は
い、いえいえいえ。でもなんかいろんなお話を聞いてる中で、ぜひもうなんか、なおさんにはゲストに来ていただきたいなっていうのを常々思っていたので、すごく今日はこの、私の思いが通じて良かったなと思っております。
いや、呼んでいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、まあ今、もう本当にいろんなお仕事を、はい、されるようになっていると思うんですけれども、はい、一番最初は、はい、看護師さん。
そうですね、仕事は看護師として、うん、やり始めたのが最初ですね、
はいはい、そしてどんなこう、はい、流れが来て、はい、今映画プロデューサーになっちゃってんのかみたいなところをですね、
もう自分でもわけわからないんですけど何者なのかなって思ったんですけど
私もお名刺最初にいただいた時に、うん、なおさん看護師さんの先生やってるレクチャーラーって言ってたしな、映画プロデューサー何みたいな
本当にね、まあ、本当まあ基本自分のこうアイデンティティとしては、うん、まあ、ナースだと思ってはいるんですけど、はい、なんか気づいたらなんかいろんなことも昔からやっていて、なんか同時進行でいろんなことをするのがどうも好きなのか、うんうん、得意なのか、まあ、どっちもあると思うんですけど、うん、なんかこう自分でこれやろうと思ってやることもあるんですけど、うん、気がついたらこうなってたっていうのがまあ正直なところですね、
は
い、
導かれるようにして、
はい、そうですね、なんか自分では想定外のこととか起こりまくりの人生なんですけども、
はいはい、その、想定外っていうのに、はい、おそらくこう一番最初に看護師さんになられてるっていうのも、はい、ご自身の こう歴史っていうのが関わってきてると思うんですけれども、はいはいはいはい、そのあたりをちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、まあ、自分のターニングポイントとしてね、やはりこういう道で進もうみたいな決めた、まあ、最初のきっかけ、うん、まあ、実はその看護師になる方法っていろいろあるんですけれども、うん、私は実は高校の頃から看護衛生看護科っていうと、今もほとんど学校少なくなってるんですが、はい、そのだからもう中学卒業したらそういう普通の学校教育プラス専門教育を受けながら、1日7時間講義とか受けながら、うん、資格を取るっていうコースに行っていて、でもそれもね、自分がねなりたくて入ったんじゃないんですよ、うん、親に無理やりそこに行けって言われて。そうなんですよ。なんか公立と私立受けて、うん、でまあ、とりあえず両方受かったから、あ、公立行こうかと思ったら私立の看護科行けとか言われて、そうじゃないと家出てけえみたいな。もう最初いやいやで入って、なんじゃこりゃとか思いながら入って、たんですね。で、まあ、そんな中でも、まあ、自分の好き勝手に遊びながら、まあ、勉強もしてたんですけど、まあ、高校3年生の時に、うん、まあ、自分にとってはすごくターニングポイントになった出来事があってですね、それは、うん、その時ちょうど全国の高校3年生にこう作文、同じテーマで作文を書くみたいなのがなんか流れてきてですね、まあ、学校の課題ですよね、うんうんうん、でそれでそのテーマがですね、私はこんな人間になりたいっていうテーマだったんですよ、
うん、
で、まあ、私が行ってた高校は10クラスぐらいあって、そのうち1クラスだけ看護コースだったんですけれども、うん、
なるほど、
はい、まあ、いろんな科があって、はい、で、まあ、その中で落とし込んだんですね、本当に私ってどんな人間になりたいんだろうって。でその落とし込んだ時に、周り同じクラスの人は全員まあ看護科なので、うん、私はこんな看護婦さんになりたいっていう作文をみんな書いていて、うん、私以外、
まあ、高校生普通に考えたらそうなりますよね、
うん、あれそういう作文書くんだったのかって自分でねあれみたいな自分一人だけ違うこと書いていて、
はい、
で まあ、それが私 の, そのすごい落とし込みとして、まあ、何を書いたかっていうと、うん、私は親になりたいっていうテーマで書いたんですね、
はい、
でまあ、それはなんでかっていうと、やっぱその、まあ、まあ、自分は小さい頃から結構、まあ、病気もあったり、うん、あと家庭環境も結構すごく複雑で、うん、まあ、親も離婚したりとか、うん、いろんなことがあってですね、転校も小学校だけで7回とかしてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で本当にこう、まあ、今こうニコニコ笑ってますけど、小学校の頃普通になんか毎日自殺とか考えてた子だったんですよね、うん、どうやったら死ねるのかな、あでも怖いからできねえみたいな、
うん、
でまあ、そんな中で、まあ、みんないろいろ思春期になり、いろんな葛藤とかね、そういうのも出てくる時期に、私すごく自分がこういう人がいてくれたらなみたいなのをその時に思い描きながら自分の未来を描いたんですね。
なるほど。
でその時にね、例えば自分が、まあ、誰かが人生の岐路に立ってどういう道に行くべきかとか悩んだ時にですね、
うん、
こっちだよって、こっちおいでっつって引っ張ってくれる人にはなりたくねえって思ったんですよ。要はリーダーシップ、
逆にね、なんかついておいでっていう風になりたいっていう人結構いますけどね、
うん、なんかね、うん、それは私が決めることでしょみたいなところがあるので、要はでもやっぱり未熟だから、
うん、
自分はね未熟だから、いろんな選択肢を提示して、
うん、
ね、そう抽出して提示して、で選んでごらん、私後ろから支えてあげるからみたいな、
うん、
そんな人間になりたい、それは親だと思って、そんな親になりたいみたいなのを落とし込んで、それで自分の大きな方向性がロックオンした時だったんですね。でそこで初めて自分がナースというアイデンティティで行く時に、うん、あ、人を支える、うん、でじゃあそういう子供が岐路に立って方向性を悩むって言った時にどうサポートするかって考えた時に、
うん、
小児の専門看護師になろうってその高3の時に思いまして、
親になろうっていうのとつながってる感じですね。
そう、つながってるんですね。でそこからまあ次の進学をして、
うん、
でそれで、まあ、私まあ神戸の学校だったんですけど、神戸から、うん、神戸の学校に、就職、神戸市の大きい病院に就職したんですけど、うん、で、まあ、その時も最初にね、うん、絶対小児病棟に配属してください、私はこんだけパッションありますみたいな
そのためにここに来たんですみたいな、
そうそうそうなんかそれを、まあ、本当に加味してくださって って、配属してくださって、でそんな中で現場で総合病院で、まあ、トータル10年ぐらいそこでは働いてたんですけども。
でも結構長くいらっしゃったんですね。
そうですね、なんか気がついたら、まあ、2年ぐらいで私消えるんじゃないかと思ってたんですけど5年ぐらいしたら同期とかほとんどいないんですよね。
あ、そうですよね。
7、80人ぐらい入ったんですけど、でもまあ本当気がついたらとても楽しく、いろいろ葛藤とかやっぱ命の向き合いとかでいろんなことを勉強させていただきながら、過ごしまして、でただ私がすごくもう子供の頃から体が弱くてですね、その実はこう難病とかいろいろなものを抱えている中で、まあ、だんだんやっぱりこうね、夜勤とかするっていうのも難しくなってきて、でちょうど、まあ、10年目ぐらいの目処に、まあ、方向転換したっていうのがあったんですね。
でも本当その、まあ、今でも、はい、ご一緒させていただいてると、
はい、
今日もね、なんかここに来るまでに奈緒さん、はい、座れなくて電車乗ってて大丈夫かしらみたいな感じのところもあったんですけど
時々動けなくなっちゃったりね、
でも10年よく本当続きましたね。
あ、それはでも本当にでも、ね、10年の間にね5回ぐらい入院してるんです
やっぱり
そうなんですよ。でも本当そこですごい学ばされてもらったっていうのがあって、
そう、皆さん多分ね声しか聞いてないと、はい、奈緒さんってそんな人なのって、なんでそんな人がそんなにたくさんの仕事できるのぐらいな、
たくさんしてるように見せてるだけなんですよ
思いますけどね、
はいはい、そんな感じで。
なるほどなるほど、はい、で10年で考えた時に、
はい、
このままやっていけるかなとか。
はい、そうですね、まあ、その10年辞めたきっかけ、大きなきっかけは実はですね、離婚っていう人生での大きな岐路がありまして、はい、でまあ、その時に、まあ、いろいろ方向性を考えるっていう、体のことも含めてだったんですけども、その、まあ、10年働いている途中でね、真ん中辺ぐらいいつか忘れましたけど、これもまた2つ目の大きな自分の転機となる出会いがあって、それは本なんですね。でそれはアメリカのジャーナリストの方が書いた、まあ、看護師という人に密着していろんなその人のストーリーを書いた、ライフサポーターっていう本に出会って、でも分厚い本なんですけど、めちゃめちゃ感銘受けましてね。で要は本当にその人っていうものの見て、そこからいろんなものを抽出して支えているっていう人を客観的にジャーナリストが書いてるんですよ。でそれがね、自分の最初の高校生の時に持った支えるっていうものと一致してる方向性だったので、そこで言葉としてね、ああ私はライフサポーターになるんだ、でその高校の時は小児の専門ってすごく限定してたけど、誰でもいいじゃんって思えるようになったんですね。
なるほど、
誰かの助けに私がなれるなら、で実際なんかその役に立った時、もうめちゃめちゃ嬉しくって、これこそ自分のなんかこう生きてる意味があるなみたいな、で実は看護師って誰かのお世話をしているように思うかもしれないですけど、お世話をしているように傍から見える状況を通して、たくさんもらってるんですね、患者さんからね。でもそれが笑顔だったり言葉だったり、でそこのエネルギーを得て、で私はすごいそれをなんですね、それがあるから頑張れるみたいな。だから結局実はライフサポーターされてるじゃんみたいな、
まあ、人間はそうですよね。
そうですね、
与えてるようで与えられてるっていうのは、はいはい、
そう。でそんな中でね、その10年働いて、まあ、体のこともあり、まあ、ちょっと離婚という大きな契機もあり、方向転換するっていうところで、まあ、在宅で今度はケアを、訪問看護師っていうのもずっとしていて、でそっちに方向転換して、で、まあ、ちょうどその自分がその何度も出てきますけど、離婚っていう自分のアイデンティティを揺るがすような出来事の時に出会った3つ目の大きな転機っていうのが、またこれも本に出会ったんですね。
また分厚かったんじゃないですか。
それめっちゃ薄かったです。
あ、そうですか。
逆に薄いし、ワンコインで買える。でそれがね、石井真理久さんっていう人が書かれている、この人と結婚していいの？クエスチョンみたいな本なんですよ。
またなんかダイレクトな、タイミングと、
そう題名見たらめっちゃドキッとしますよねこれ手に持って読んでるの見られると恥ずかしいんじゃないかみたいなでも実はそれ、まあ、友人が教えてくれたんですけど、それを読んだ時にもう目から鱗が何枚も落ちまして、っていうのが、その内容っていうのが、男性と女性の脳の作りの違いから思考の違いっていうのを書いてあって、
なるほど。
フィジカルなね、その体だけじゃなくって男女は違う、体も違う。でも脳そのものもね、脳科学的にいろんな違いがあって、それで思考の プロセスとか、ね、うんうん、っていうのが違うっていうのがね、もう具体例をね、いっぱい挙げて書いてるんですよ。え、これ私のことじゃんみたいな。で、その石井真理久さんっていうのは、うんうん、もうカリスマカウンセラーです。結婚恋愛カウンセラーで。
なるほど。
それが処女作なんですけど、たくさんその後も本を書いてられて、うん、もう今は海外からもカウンセリングに来る、バイリンガルなので、日本も海外の人もカウンセリングもしているっていう方で、うん、まあ本当にその本で、すごくなんでしょうね、自分の、まあ、未熟さをまた叩きつけられたっていうか、うん、こんな男性女性の違いの基本を分かってなくてうまくいくわけないじゃんみたいな、うん、みたいなのもあって、その、うんうんうん、まあ、石井さんの本を買い漁りですね、
はい、
読めば読むほどなんか精神安定剤みたいになっちゃって、ちょっと辛い時期もそれでなんか支えられたみたいな。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。で、それがきっかけで、いや、このカリスマカウンセラーの話聞いてみたいなと思って、うん、まあ、私神戸住んでましたけど、はい、カウンセリング予約を入れて東京なんでね、はい、東京に来たわけです。
なるほど。
で、まあ、カウンセリングしてもらったらまたこれすごい的確みたいな、カウンセラーってすごい交通整理のプロだなっていうか、自分を冷静に、まあ、見られる、うん、こうエッセンスをいただくっていうかね、
うんうん、
で、まあ、この人の言ってることもっと聞きたいなみたいな思って、で、
うん、
で、実はその石井さんっていうのが本だけじゃなくて、うん、まあ、東京にオーガニックカフェレストランのキックバックカフェっていうのを運営していたり、うん、その、まあ、牧師の資格も持っています、はい、牧師でもあり、
その方も本当に
多彩で、ね、なおかつヘブニーズっていうすごい世界に股をかける音楽一座の、まあ、リーダーをしてらっしゃって、うん、まあ、なんせね、いろんなことしてるんですよ、
はい、
でもやっぱりそのすごく皆さんにとっていいものをこう、ね、うん、発信していきたいっていうのが強くて、うん、で、そんなメッセージなんかをね、聞かせていただくって、こう、なんか自分を鼓舞、なんか、え、面白い、何、人生に勝利するためのエッセンスのセミナー、面白いじゃん、
うん、
みたいな、
うんうんうんうん、
周りとか経営者とかいっぱい来てて、
うん、
いろんな、もう老若男女問わず、うん、多くの方がなんか本を読んだり、そのコンサートに来たりしていて、すごくそれで、いろんな発見があって、うん、で、その本にもたくさん出てくるんですけど、うんうん、牧師であるので、聖書の言葉とかいっぱい出てくるわけですよ。
は
い、
なんか難しそうなイメージが
ありますよね。そうですね。なんか私もあんまりそういう聖書とか触れたこと、日野原先生っていうね、聖論家大学のもう亡くなられましたけど、うん、その方もあのクリスチャンの方で、その人の本とかちょっと読んだことあって、
うん、
素敵だなって思ったことあるんですけど、それ以外であんまりその聖書の言葉とかってよく分からなかったんですけど、
うん、
なんかね、宗教じゃないんですよね。なんかなんですよね、生き方、
うん、
The way of life、 かっこいいみたいな、
うん、
もうなんかこういう自分はこの生き方こういう生き方っていうのを本の中にもそのメッセージの中にも散りばめられていて、
まあ、
実は武士道とすごく似てるんですね。
なんか意外な感じですね。
そう、なんか日本のこう文化ってその武士道もそうだし、華道とか茶道とか書道とか道ってつくじゃないですか、
はい、
で、実は聖書も面白いんです。昔の人たちがクリスチャンって言葉は別に出てこな、最初は出てこなくて、うんうん、この道だって道なんですよね。で、それは自分はこういう基準を持って生きるよっていう道がそこにあって、
うん、
で、それを知れば知るほど、うん、日本精神とか武士道とめちゃめちゃリンクしてるんですよ。で、あまりに面白くてですね、実はその石井さんっていう人がそういう日本のルーツとかも、うん、聖書とのこう関連性とかもとっても研究されてる方で、
うん、
まあ、そういうので私もなんかそういう話を聞く機会があって、
なるほど、
なんか聖書って面白いな。で、その言葉にはやっぱ言葉じゃないですか、結局ね、本の、
うん、
で、言葉っていうのはすごく力があるなっていうのをやっぱりその時感じまして、もともとやっぱり体感としては感じてたわけですけど、
うん、
その例えば、
ね、あるね、本の出会いっていうのが、
そうです、あとその人からね、
うん、
ある一言で、
うん、
どん底に突き落とされることもあれば、
うん、
ある一言でものすごく力みなぎって前に進むっていうこともあるじゃないですか、うん、
はい、
状況は何も変わらないのに、
うんうんうん、
これってやっぱ言葉の力ってすごいなって思って、
うん、
で、そういういろんなエッセンスが詰まっている古代の書物なんだ、
うん、
みたいな、あ、なんか宗教書じゃないんだなみたいな、別にそれをもとに、
うん、
まあ、例えばキリスト教も、ね、イスラムだって、いろんなとこがそれを、ね、書にしてるわけですよね、
うんうんうん、
経典にしてるみたいな、あ、
うん、
なんだ全部つながってんだ、でもとりあえずそういう宗教うんぬんっていうことではなく、
うんうん、
まあ、単純にこの生き方かっこいいなっていう人がね、なんか結構出てきたりしてね。
なるほど、
うん、なんかそれをエッセンスといただいた、はい、まあ、そういうきっかけですね、その石井さんの本を通して、
うん、
まあ、そういうので今があって、
はい、
でまあ、その流れで言うと4番目にすごい出会いがあったのが、はい、なんかいっぱい言ってますけど、あの、うん、今度は本というよりも、まあ、これも言葉なんですけど、うん、ヘブニーズブリッジっていうイベントなんですね。
はい、それは
それはですね、まあ、今の流れと一緒なんですけど、その本を書いた石井さんっていうのが、うんうん、ヘブニーズっていうバンドをしていまして、まあ、バンドっていうかね、音楽一座、
うん、
で日本精神を世界に発信する、日本のね、その和を持ってタッとしてますみたいな、
うんうん、
でそれであの外務省の講演とかもいただいて、あの海外とかでもいっぱい、ね、あのコンサートとかツアーとかされてるんです。でそのヘブニーズブリッジって名前がついてるのは何かっていうと、うん、あの要は新渡戸稲造が武士道という本でね、
うんうん、
自分は日本と海外の架け橋になるという思いであの本を、まあ、書かれた背景があって、うん、その架け橋っていうところからブリッジって来てるんですけど、
あ、なるほど。
でそのヘブニーズという音楽一座が発信する日本精神の、まあ、エンターテインメントショーをヘブニーズブリッジって言ってて、トークと音楽でいろいろ伝えてくれるんですね。でそこで私は歴史が本当に全然ダメな人間、もともと勉強もしてない人間なんですけれども、まあ、歴史が分かんなくてもそこに出てくる歴史上の人物の生き方を見て感銘受けまくりで、
うん、
ああ私はちょっとこんな生き方したいみたいな、で過去のそういう人たちのことをどんどん知るように、うん、歴史上のすごい人を知るようになると、
うん、
今の自分と つながってきたんですね、
うんうんうん、
今の自分って過去の延長で今があるんだ、
うん、
過去の人たちがないと今の私はないんだって思うようになって、
うん、
そしたら未来が見えるようになってきて、でだから今度は私は次に何をバトンタッチするのだっていうのをすごく考えるようになって、
うん、
でその中でやっぱりいろんな発信とかするようになって、気がついたら今の自分のこういろんな動きになっていたみたいな、
なるほど、
まあ、そんな感じ
ですね。言葉に導かれてきたっていう感じですね。
そうですね、はい、
分かりました。もっと本当に、ね、皆さん聞きたいと思いますが
語りきれないですよね。
次のコーナーに行きたいと思います。
夢の種。
はい、それではですね、奈緒さん、私の番組にはありがとうメッセージのコーナーっていうのがありまして、
はい、
まあ今までの人生の中でこの人に出会えてよかったなとかっていう方でもいいですし、なかなかこうありがとうっていう言葉って言ってるんですけど、でもなんか深いところまでは伝えるのってちょっと照れくさかったりとか、
うん、
なかなか言えなかったりとかっていうのがあると思うので、ぜひこの番組を通してですね、その方に本当に聞いてくれてなくても届くと思うんですね。思いって本当に伝わると思うので、ぜひ言葉にしていただいてお伝えしていただければと思います。今日はどなたにお伝えされますか？
そうですね、もう数え切れないぐらいありがとうあるんですけれども、
そうですね、
母親ですかね。
はい、お母さんに。
そうですね、なんかまあなんかうるうるしてきちゃいましたけど、私ね、家族も幼少期からいろんな問題とかありましたけど、
うん、
まあ親も親でこう子育てを通してこう成長していったところもあるでしょうし、私も反発しながら、でもそれでもなんだかんだいつもまあ支えてくれてるので、まあ、今もね、だからまあもうね、還暦も過ぎてますけど、いまだに私の方がサポートされてるんですよね体弱いからで、いつもありがとうございますということで、はい、お母ちゃんありがとう
はい、ありがとうございます、はい、早いんですがちょっと後半のコーナーということで、
はい、
次のコーナーではですね、ぜひ、まあ、奈緒さん本当にいろんなことを体験されてきてると思うんですけど、 大変だった時期とかって本当いっぱいあったと思うんですよね、うん、でもこうやってずっと前に進んでこられたっていうご自身のご経験も通して、何か今頑張ってるけれども、なんか頑張ってる最中って形が見えない不安さだったりとか、うん、このまま進んでいいんだろうかとかってみんなきっと思うと思うんですよ。でも私はいろんな人の人生の中でそのヒントみたいなものを皆さんがこう受け取ってもらえたらいいなと思ってこの番組をさせてもらってるんですけども、なおさんからぜひ応援のメッセージということで伝えるとすれば、
うん、私なんかの応援でいいのかなって思ったりしますけど、まあ、私自分のことを言うとね、やっぱりこうすごくできないことをいっぱい持ってるんですよ、うん、体のことであったりとか。 できないことに目を留めることは簡単なんです。 できないところに目を留めるっていうのはある意味人と比べることみたいな感じですかね。でそれするとどこまででも落ちれます。でもそれを選ばない、うんうん、自分にしかできないこと、今自分がやるべきことは何かっていうところに目を留めるように、うん、それはあの選択なんですね、うん、であのここすぐ目の前の横にいつもそれはあるんですよ。あ、できない、できなかった、すいません、申し訳ないってあるんだけども、それであの自分を落ち込むようなところに持っていくことを選ばない、うん、ようにしてほしいな。
なるほど。でも大事ですよね、はい、あのどこにフォーカスを置くか、
はい、
ずっとできないところにこうフォーカスしているのか、はい、本当にできる自分だからこそ、だからそういう自分だからこそできることっていうのを、うん、にフォーカスを置くのか、はい、っていうので全然変わってくるってことですね。
そうですよね、変わりますね、状況変わらないのに、はい、面白いですね。
本当ですよね、はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、あの自分にしかできないことっていうのを時間作って考えてみてもらえたらと思います、
はい、
じゃあ最後にちょっと時間が少なくなってしまいましたが、
はい、
なおさんから何かお仕事のご案内であったりとか、はい、お知らせしたいことがあればお願いしたいんですけれども。
そうですね、じゃあちょっと2つほどちょっと告知ですけど、はい、さっきも話に出てたそのヘブニーズブリッジっていうね、はい、もう私の人生を変えた、うん、まあ、そのイベントがちょうどね8月15日のにね、終戦記念日スペシャルヘブニーズブリッジ、はい、っていうのがあのマイナビブリッツ赤坂というところであるんですけど、
ただも実は私も行って
ます。でそれも本当大人気で、うん、なので今そのチケットっていうのがね、うん、あのまあ、ヘブニーズの無料ファンクラブっていうのがあるので、はい、あのヘブニーズファンクラブっていうのをちょっと検索してもらうと出てくるんですけど、そこに入ると、うん、あのまあ、有料チケットっていうのが、まあ、限られたものがまだゲットできるかな。
有料チケットっていうのはお席があるから。
そうです、そうです。
無料だと立ち、はい、
そうなんですよ、今回初の立ち見でやるとやるんですけどね、はいはい、あの有料は、はい
はい、
あとはあれですかね、あ、私の健康セミナーとかも。あ、
そうですね、今日ちょっと話が出てきてないんですけれども。
あ、じゃあまた次回に。
いや、言っときましょう。いい、
言っときますか。あの情報選択力、ね、を養おうというシリーズでセミナーをしてまして、まあ、うん、いろんな健康情報があるので、
はい、
でまあ、それも適当にしてるんですけど、次は10月の20日に、ね、はい、やります。それは、まあ、ちょっと電磁波と仲良く付き合うみたいな、ちょっと電磁波テーマにして目に見えないですけどうまく付き合っていこうみたいなセミナーやります。
は
い、
この情報選択力を養おうというセミナーは、
はい、
あのなおさんの本当にご自身が結構体験されてきている、
はいはい、
お体がこう、ね、いろんなものに反応してしまうというところから、はい、皆さんにメッセージを伝えようということで、
はい、
開催されている、不定期開催だそうですけれども、
はい、
どちらから調べていったらいいでしょうか。
あ、私の公式サイトがね、ライフサポーターなお .com っていうのがありまして、
はい、
あのまあ、竹原直子看護師とかで検索しても出てくるかと思うんですけども、
じゃあ、はい、ぜひ皆さん、竹原直子看護師、はい、ライフサポーター
now.com
で調べてください。
はい、
という間でしたね。
あ、もう終わっち
ゃった。やっぱりみたいな。まあまあ予測はついていたんですけど、うん、もっともっとなんか話してもらいたくなるだろうなと、
ね、5時間ぐらい喋れました。
本当ですね。ね、で今度はまた今までの過去を土台にして、これからこうなおさんが未来に向けてどんなビジョンをお持ちなのかっていうのをどんどん聞いていきたいと思いますので、
はい、
また 次回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今日はゲストに竹原直子さんをお招きしてお届けさせていただきました。来週もまた聞いてください。それではバイバーイ。
バイバーイ。